Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。2017年も残すところあと2日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は2017年に放送した番組の一部を現地レポーターの鈴村理恵さんと一緒にスタジオで振り返ってみたいと思います。2017年7月にはですね、この番組、なんと放送200回目を迎えることができたんですね。ひとえにリスナーの皆さんのおかげです。本当に今年もありがとうございました。改めて、今日はこれまで多彩なゲストをスタジオにお招きして、また展覧会とかですね、作り手のアトリエ、福祉施設などを訪ね歩いてきた中で、とりわけ印象に残っているアールブルットのエピソードを浅田と鈴村がザックバランに語り合います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストを招きして福祉や文化など様々な視点からアールブルットについてお話ししていただきますなんですけども、ゲストを招きしてと言いましたが、今日改めて2017年の振り返りということで現地レポーターの鈴村理恵さんとお届けしたいと思います。鈴村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1年間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたか。まずね、現地レポートをね、していただくっていうのを今年からね、田畑和江レポーターから変わってやってみて、まずね、率直になんか感想聞かせてください。そこからいきましょう。今日
そうですね、はい、まあ、今年度からということなので、まあ、4月からなんですけれども、はい、まあ、聞く側、まあ、いわばリスナーの方からですね、うん、こう私の方がリポートしてお届けする立場になったということで、はい、いろんな方とお出会いできて、うん、本当に充実した1年だったなというふうに思います。
結構ね、いろんな現場だし、うん、いろんな角度からそのね、つい最近だったら ING、うん、滋賀県、施設学校合同企画展の方だったら、そのね、作り手の、方から、うん、その方を支援する支援員の方から、まあ、その支援員にも福祉施設から、うん、特別支援学校からですね、うん、造形教室とかいろんな立場の方がいて、ね、みんなやっぱりその思いはかなり近いものを持ってらっしゃるけども、うん、それぞれの専門性も違ったりとかっていうところで、またエリアも違うところに行かれたりとかして、そうそうそう、結構ね、うん、刺激的な
刺激的ですよ。皆さんすごくパワフルで、はい、圧倒されますよね。うんうん、
今年はですね、振り返り、まあ、それぞれね、僕らがなんかこうどういうの印象深かったかなって話もできたらと思ってるんですけども、まあ、何よりもですね、今年結構何回かお届けしてきた中に、なんと、はい、という言葉を、うんうん、なんとってどこっていう方、まあ、まず地名なんですよね、リスナーの皆さん、なんと知ってるわって方もいると思いますけど、フランスのね、ナント市っていうところですけど、このナントに行ったわけですよね。うん、まあ、僕は残ってましたけども、
私も残ってたんです。残念です。
だいぶ僕2回なんとに行かせてもらってて、ね、グローと一緒にいろいろやっていく中で、うん、まあ、なんていうか、その、今までもずっと、日本のそのね、特に滋賀県を、一つきっかけにしながら、うん、障害福祉の分野から生まれていく、表現活動、うん、美術であったりとか音楽であったりとかと、なんとってまあすごい先端的な都市で、
そうですよ ね、
その創造都市、クリエイティビシティって呼ばれたりとかして、
そうそう、ラフォルジュルネもそうですよ ね、
そうですね、ラフォルジュルネってその音楽祭、うん、クラシック のイベントとか滋賀でやったりとか全国でいろいろ行われてますけど、あれの発祥の地でもあったりとか、でなんと自体はそうやって芸術で街を再生したっていう風なところでも有名だし、うん、その会場にもなっている、リューユニックっていうところがですね、なかなか想像がちょっとつきにくいかもしれないですけど、ビスケット工場、うん、ね、地元のね、 そのビスケット工場がアートセンターになってて、バーもあって、ライブハウスみたいなのもあって、うん、で、演劇もできて、展示もできて、あとね、なんか、サウナみたいなんですよ。
あ、そうそう。
あそこ。サウナがある。俺入って、あそこには中には入ったことないんですけど、なんて言い方したっけな。なんかね、とにかくですね、まあ、蒸し風呂みたいな。
はいはいはい。
直接お湯に使うわけじゃないんですけど、うん、そんなコーナーもあったりで、とても不思議なアートセンターがですね、うん、まあ、あれ国立だと思うんですけども、やってて、まあ、そういうところとずっとこういろんな関係性で交流深めてきて、まあ、ついに日本の、うん、そういう、アルブルット、
ね、
ラタイパフォーマンスのね、
うね
うん、シーンとなんとかつながって、うん、しかも日本も全国各地から、うん、ね、皆さんナントに一斉に行かれたっていうふうなことなんですけど、それ、まあ、鈴間さん自身ナントに直接行ってないにしても、まあ、おそらくその準備する現場でバタバタバタバタバタバタっていう日々に、渦中におられたと思うんですけど、はい、今年はどんな感じでしたか、ナントの話も。
そうですね。実際に日本のアルブルット展で、木漏れ日というのが現地でやっているんですけれども、はい、うん、はい、まあ、1月14日までやっていますけど、はい、その作品をナントに送り出すまでのコンディションチェックに携わったんですね。
大変そう。
はい。
聞くだけで大変そう。はい、皆さんのでも思いが詰まってますが、やらないといけないしね、そこはしっかりね。
そうですね。で、作者の方に、うん、まあ、出展のご説明に行って、作品を借りてきたりということでは、はい、携わっていたので、うん、もう本当に大成功で帰ってきた、うん、皆さんの顔を見ると、本当に私も嬉しい気持ちでいっぱいでしたね。
ですよね。うん、で、まだ展覧会自体、コボレビー展は1月14日までですね。
はいはい、
年明けも、2018年の1月14日までなんで続いてるんでね、気軽にノマみたいに行ってくださいって簡単に言えないけど、
ね、
京都の方々、関西の方々ね、になんかすぐそこやからって感じではないんやけども、もしフランスに、パリではなくナントに行かれる、まあ、パリからも近いですけどね、うん、そんなかかんないし、と思うんですけども、やっぱりその、美術だけじゃなくてね、はい、今年はその、やっぱりより一層パフォーマンス、うん、っていうところで、この番組にも出ていただいた、コナンダンスワークショップのグループの方々とか、そのナビゲーターを務められている北村茂美さん、
はい、
ダンサーのね、
うん、
とかですね、いろんなそういう方々が関わってきた、この、パフォーマンスの分野でも、とても日本の活動が、滋賀のみならず、鳥取のね、自由劇場さん行かれたりとか、うん、あと、神楽とかですね、うん、いろんなとこ行きましたけど、そういうパフォーマンスに関しても、なんかこう、鈴間さん、周りの、
そうですね、
いろいろこう行くまでの状況って肌では感じてたと思うんですけども、
そうですね、実際に北村茂美さんが、うん、まあ、こちらに、まあ、お出になっていただいたこともあるんですけれども、はい、その後に、音楽祭の、うん、現地リポートもあったり、はいはい、あとは、まあ、その帰ってきたグローの、うん、西川さんから話聞いたりすると、
はい、西川さん出演していただきましたけども、はい、
もう現地でこう鳴り止まない拍手であったりとか、うん、もうまあ、コンテンポラリーの、ね、
はい、
まあ、発祥の地でそういった、うん、まあ、賛辞を受けるのはすごいなということを、うん、感じましたね。
もちろんその美術に関しても当然その作り手の皆さんが、うん、自分のね、その作品飾られている様子を、うん、なんとまで見に行く、今までもパリで何かあったりとかっていう時に、出展者の皆さんね、飛行機乗って行かれてるってことがあったと思うんですけど、うん、今回まあパフォーマンスもってなったら、うん、パフォーマンスはもう身こそ命っていうか、うん、本当に行かないといけないじゃないですか、
うん、
行って目の前でその2時間とか1時間とか30分とかの時間の中でがっつり踊ったりとか音楽したりするわけでしょ、うんうん、これやっぱすごい体験だなと思って、
うん、そうです ね、はい、その中で印象的なことがあって、うん、で、誰一人その、まあ、体調崩さずに帰ってきたっていうところが、やはりその支援する方が非常にプロフェッショナルであるというふうに感じましたね、
はい、
でやはりそれのパフォーマンスにも、まあ行きたかった人もいるだろうし、うん、という中で、まあ、ご家族の方も一生の思い出になるかもしれないけれども、うんうんうん、一生の後悔になるかもしれないというのは、うん、やはりそういった不安がある中での、まあ、フランスへの出発ということで、
すごい覚悟だったんでしょうね。
そうですね。
なんというか今回多分、その海外遠征をするっていう皆さんのご経験っていうのは、北村さんもね、番組で、 おっしゃってましたけども、今回かなりワークショップの現場で、まあ、ヒアリングっていうか、うん、普段の生活のこととかまで突っ込んで結構聞くようなことをプログラムに入れたみたいなことをね、
はいはい、
おっしゃってて、うん、で、それって多分、なんかその表現活動をやっていくってことと、支援というか日常のケアみたいなものが、かなりごちゃ混ぜに、いい意味でごちゃ混ぜになって、お互いのその支援の専門性とか、うん、表現の支えていくことの専門性が両方が結構見事に混じったからこそ実現したことなんじゃないかなっていうのは、うん、今も、鈴間さんの話聞いてても思いました、
うんうん、本当に表裏一体というか、はい、うん、もうこの福祉ですとか美術、まあ、パフォーマンス、すべてが、もういろんな分野が、もういわゆるごちゃ混ぜっておっしゃったみたいに、はいはい、まあ、つながっていくっていうところが非常に興味深いですよね。
そうですよね。で、まあ、他にもですね、今回、今日がですね、この放送が222回目、
はい、
222ですね。
に
ね、年の瀬222で、お送りしてますけども、ということは、まあまあ最近、この7月、まあまあ最近、今夏ですけども、200回目、
はい、
迎えました。199回、200回の放送でですね、絵本作家で美術作家の田島誠三さん、と、あと、この、グローですね、この番組の、はい、社会福祉法人、グローの理事長の北岡健吾さんと、この二人、まあかなり旧友というか、本当にね、障害福祉っていう風な分野からアート活動を、立ち上げていくところからもう30年以上の中で、やってこられたこのお二人に話していただきましたけども、これまあ収録は品川の方で、東京の方でさせていただいて、ね、お二人の話聞いてていかがでしたか。
もうその信楽青年の、もう伝説ですよね、うん、まあ、田島さんが言っていた言葉でそのアートが与える感動がいかに人々に大きなパワーを与えるか、うん、まあ、影響になってその人の生きる力をかき立てるかっていうふうにおっしゃっていて、うん、それらをその信楽青年寮でいる方たちがやっていたっていうことに気づかれたっていうことがすごく勉強になりましたね、
は
い、
うん、僕が結構印象に残ってるやり取りがあって、うん、まず一つは何よりも思ったのは田島さんが本気でその障害のある人、まあ人って言うとなんかもうごっちゃごちゃになるんですけど、まあ一人一人だと思うんですけど、はい、例えば伊藤芳彦さんとか、
ね、
村田誠二さんとか具体的なお名前が出てきましたけども、うん、その方々のその表現力というかその才能を本気でリスペクトしてたっていうことが結構ほとんど怒りに近いというか、
う
ん、なんでこんな理解されないんだとかいうようなものが、田島さんは結構かなりなんていい意味で感情が出て結構2回目の方のね200回目の放送とかってそういうまあポッドキャストをまた聞いていただいたら田島さんの声の表情とかで分かると思うんですけどもすごい力強かったんですよ。まあなんせその今田島誠三さん70代後半でもうずっとその美術作家としてやってきたことの中で自らが尊敬してきたその現在はアルブルットっていう風にまあ呼ばれるその作家の方々の活動をいかにリスペクトしてきたかっていうことと、あと一方でその北岡さんがおっしゃってたのが、田島さんが当時、まあ、言うならばもう80年代とか、その、まだまだ、その福祉現場で、障害のある人の活動っていうのを美術家が、外からやってきた人が、これがいいんだと。その、例えばね、一つ、コップ一つね、コーヒーカップ作るにしても、このギザギザの部分を、
ね、
支援員の方々は取って商品にしようとするけど、ギザギザを残したまんま、これを出すっていうことを訴えたけど、まあ当然なかなか伝わらないじゃないですか、それって支援の現場では違う常識で動いてるし。でもそこに北岡さんが、そのことが、ある意味真実というか、その表現の可能性みたいなことを気づくのに、ちょっと時間がかかったけどって言い方をしたのが結構リアルっていうか、やっぱりすぐには理解でき、どっちが悪いとかって話じゃなくて、違う言語を話す同士の領域、アートと福祉とか、そういうところがなんかこう歩み寄っていく20年、30年でもあったんだなっていうことが、お二人の話が感じられたのが、すごくなんかこう、やっぱり時間かかんだって逆に思ったっていうことが、僕はすごくその時間に、のことを考えました。
やっぱその二人がパイオニア、うん、まあ他の方もちろんいらっしゃいます
けれども、もちろんね、全国いろんなところにいますけども、
まあそれで土壌が今できてるっていうところは実感しますよね。
ですよね。なんかそんなことも感じられて、まあこの番組もずっと続けてきて、この辺の話を、まあある種ビシッと200回目でね、 話していただけてよかったなと思うんですけど、他にもですね、うん、たくさんいろんな、印象に残ってる放送があったと思うんですけど、はいはい、これもう全部全く紹介しきれる時間じゃないんですけど、
もうそうですよね。
すみません、なんか特に印象に残ってるなと思ってるなって、なんかありましたか？
特に印象に残ってるのは、やはりあの、野間の、はい、ハロー海岸店のボランティアをされた谷良二さんのお話が本当に印象に残っていますね。
はいはい、どんなお話されてましたか、谷さんは。
うん、谷さんはまあ8年間ニートで、はい、引きこもってすごくしんどい期間があったっていう中で、うん、まあ、子どもですとか若者支援の相談窓口を経てですね、はい、野間の展覧会のボランティアを見つけて、うん、まあ、不安がありながらも、まあ、参加するっていうところから、うん、まあ、私たちのその出会いが始まるってことなんですけれども、はいはい、まあ、当初は失敗を恐れていたんですけれども、うん、その失敗を、まあ、実際に起こしてしまったんだけれども、はい、うん、まあ、グローの、まあ、その野間の職員がですね、うん、失敗をちゃんと受け入れて、まあ、フォローしてくれた、うん、なのでなんかそこで不安が取り除かれて、はいはい、もうなんか活動できるようになったっていうような、うん、いわゆるその居場所というか、うん、ご本人がおっしゃったのは、まあ、なんか気張らなくても気負わなくてもいいみたいな、はい、うん、なんか他の人に任せるとこは任せちゃえばいいんだみたいなところが実感されたっていうところがすごくお話ししていて、うん、心に残りましたね。
谷さんのお話は僕も実は鈴村さんの現地レポートを改めて、まね、このね、自分の収録の前に聞いたときにすごい感動しまして、いうのはその今の鈴村さん紹介されたお話もそうだし、アール・ブリュットっていう、まあ、表現のなんか話とも通じるっていうか、うんうんうん、それがアール・ブリュットの展覧会、である、アール・ブリュットが関わる展覧会であって、うん、なんかそのありのままの、表現をそれぞれが出しているっていうことに自分が関わってるってことは、自分も、うんうん、まあ、ありのままでできるだけ入れるっていうふうなことをすごく考えたっていうふうな、そういうニュアンスの話を、
そうですね、まあ、されていて、う
ん、で、その後に谷さん自身が、実際その、まあ、引きこもりの経験をした立場から、はい、これからね、その引きこもり、はい、今現在まさに引きこもりっておそらくこの、なんていうかな、属性ではなくて、この、うん、ING っていうかね、はいはいはいはい、その本当この瞬間の話だと思うんですけども、うん、そういう立場に関わ、になってる方と共に何ができるかなっていうようなことを社会に発信する立場にもなられているときに、ちょっと後日談なんですけども、うん、僕谷さんのことをちょっとある、原稿に書かせていただいて、その、はい、会ったときに、ちょっと実は谷さんと間接的にメールでやり取りさせてもらったときに、うん、僕自身は支援、谷さんも今支援に関わられてるみたいなことを書いたんですけども、うん、谷さん自身は支援っていう感じでもないんだっていうやり取りをされて、うん、自分がちょっとまだまだ丁寧じゃなかったなって僕自身ちょっと反省したところがあって、うん、そのことを一言で支援、要は支援された側が支援に回るっていうふうに単純に捉えるんじゃなくて、もうすごくそこって グレーというか、うん、なんていうかグラデーションがあって、うん、お互いが結局支え合ってんだなっていうようなことを、なんか谷さんの話からはとっても感じられたので、うん、放送でき、ね、話で聞けたのはとても良かったなっていうふうに思いました。
そうですね。なんか自分の経験とかを振り返って、うん、こう客観的に捉え直して、うん、まあ、他の同じような経験をされている人と関わるってすごい。
そうですよね。
いいね。
うん、だから、なんかまあそういうふうなことも感じたり、あとまあ僕自身今回、現地に、東京と横浜の方ですけども、はい、行かせていただいたところでですね、まあ割と最近の放送で、ご紹介したのが、世田谷区、東京の世田谷区にあります、ハーモニーという作業所。はい、こちら精神障害の方が、まあ、中心になって、ここの作業所に通われてですね、幻聴妄想カルタという、
うんうん、
結構福祉の業界の中ではだいぶ、業界というか領域の中ではだいぶと話題にも、はい、なっている。本当にその、それぞれ当事者の方のある種当事者研究というか、自分たちで自分たちのことを語っていくという名の、うん、なんというかまあ、あえて支援って言いますけども、の現場。だからその言葉にしていくプロセスみたいなものに、とても、いわゆるアルブルトとか、その、糸が数音楽祭みたいな音楽とかダンスとか造形作品じゃないけど、うん、表現って広いなって、
うん。
やっぱ表現っていう言葉が持ってる枠ってすごく広いので、うんうん、 必ずしも造形とかに収まらないものも含めて、ここから立ち上がっている言葉、その幻聴とか妄想っていうふうに一見世の中的には何それ、どっちかというと忌避されそうなものを、ちゃんとそれを伝えていくっていうふうなこと自体が、からその福祉の現場と世の中をちゃんとつないでいくっていう、そこに表現があるなっていうようなことを、まあ感じたりとかね。あと横浜でも同じくカプカプっていう、鈴木玲二さんという方が、施設長をやっていらっしゃる、ところの現場に向かしてもらって、いろんなその、なんていうかな、表現と支援が交わる現場を今回体験できたことも今年良かったなと思いましたね。そんなこともまあ、ありつつ、もうまあまあな時間になってます。
早い
そうなんです。実は毎年ね、振り返りこれね、させてもらってますけど、あっという間で、だから一年語りきれないっていうふうなことを言ってるんですけども、またちょっと、また来年年明けて1月からね、皆さんとまたお会い、ね、この番組についてお会いできたらと思いますけども、改めて、ちょっと来年、こんな放送もできたらなと思っていることがあったら、ちょっと鈴間さん教えてください、ぜひ。
ですね。はい。今年、なかなか浅田さんみたいに現場に行くっていうことが少なかったので、
いやいや、そんなとんでもないです。現地レポーターやっていただいて。
いやいや、訪問してですね、はい、いろんな方とお出会いしたいなっていうふうに思います。う
んですね。皆さんも、展覧会場、とかで、もちろんお会いすることもあると思いますけども、やっぱり、展覧会場出会って作り手の方の、表現とともに作り手の方自身、あるいはその、後ろにいるような支援の現場とかにも関心持たれたら、多分いろんなところが実は見学させてもらったりとかですね、そういうふうな入り口にもなっていると思いますので、またこの番組通じてこんなとこ行ってみたいなってあったら、ぜひね、番組にもメールとかいただけたらなと思います。ということで、このあたりにしとこうかなと思いますが、年の瀬2017年、この番組の振り返るトークということで、現地レポーターの鈴村さんと、浅田でお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
グロー、生きることが光になる。
イベント情報のコーナーです。この時間はボーダレスアートミュージアムの間で開催される展覧会やアールブルットに関連するイベント情報を中心にお届けします。ということで、この番組でも何度かご紹介してきました。今回もですね、この間で開催されている第14回滋賀県施設学校合同企画展 ING 障害のある人の進行形、こちら関連イベントとしまして、この1月6日の、後期のオープニングの日に、まさしくオープニングイベントが開催されます。展覧会の開催をお祝いするギャラリートーク、作り手の方や支援者の声を聞いて、思いに触れることで作品に新たな表情が宿るかもしれません。ということで、1月6日土曜日13時30分から15時の1時間半のイベントになってます。会場はもちろんノマです。こちら詳細お問い合わせは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部、電話番号 0748-468100 0748-468100 までお問い合わせください。以上、イベント情報コーナーでした。さて、そろそろお別れの時間です。改めて、2017年もグロー生きることが光になる、聞いてくださったリスナーの皆さん、改めてお礼申し上げます。改めてばっかり言ってますけども、本当に2018年もまた番組聞いていただけたらなと思います。なんか年越すので来週はっていうのも不思議な感じなんですけども、来週が、1月5日の放送になります。ゲストはですね、滋賀県立信楽学園の園長の山内博さんになります。ということで、皆さん本年もありがとうございました。良いお年を。浅田渉でした。